サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は教えてジュンさん心の悩み相談室の質問コーナーになっています。はい、今日は訪問看護ステーションジュン泉佐野の西さんと、はい、訪問看護ステーション荒川さんに来ていただいています。よろしくお願いします。お二人は精神の訪問看護さんなんですね。はいはい、なのでちょっと今日質問は結構精神疾患のような質問かなということもありますので、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、先輩よろしく
お願いします。じゃあ質問一つ目なんですけども、はい、ヘルパーさんからの質問です。精神疾患のある方にサービスに入っていると何か見えると言ってきたりとか、はい、あと事業所に何度も何度も電話がかかってくるんですけども、はい、どういうふうに対応すればよいでしょうか。
これはもうね、荒川さんが得意ぐらいですよ。
すごいね、やっぱヘルパーさんこの相談をしてきているという時点で、はい、すごい利用者さんに対して思いがすごい強いのかなというのをまず感じました。うん、何か見えるとか、うん、事業所に何度も電話かけてくる、うん、私たちも仕事でしていく中で、はい、なかなか対応の難しい部分だと思うんですよね。はい、でその中でヘルパーさんがこういう方に対してどうしたらいいのかっていう悩み、はい、相談をしてくれたっていうのはすごい熱心で気持ちが向いてる方なのかなと思います。で実際対処の仕方、対応の仕方、はい、やっぱり多種多様にあると思います。はい、精神疾患の状態症状にもよると思います。実際何か見えるという部分が精神疾患の中で幻覚であったり妄想であったりというふうな非現実的なこう世界の中で感じている思っている方、そういう方に対してはやはりその方、精神障害の持たれている方にとってはその非現実的な発言であったり思いであったとしてもそれって現実、本人にとっては現実なことが多いですよね。はい、でもその現実を誰にどういうふうに伝えていいかわからない。はい、でその中でヘルパーさんという形の対象者に伝えてる、表現してるということがすごく大切なことだと思います。はい、ですからまずそれが精神症状による幻覚症状等であれば、はい、基本的には否定もしない、はい、肯定もしないっていうのが精神医学的にはセオリーの部分なんですけども、はい、よく言われるのが否定もしない肯定もしないってじゃあどうしたらいいの、否定か肯定かしか、はい、できないと思いますよね。
そうです。どう言っていいのか分かんない
ですね。分かんないですよね。はい、で否定というのはそんなことないでしょうっていう否定、はい、その否定をされるとその人に利用者さん、障害のある方にとっては現実なのでないことないほんまやねんっていう思いがあるんですね。ですから SOS を出してきてる状況で否定をされると不安にしかならないんですね。はい、で逆の肯定をする、あ、うん、そうなんや、そんな状況でじゃあ昨日もこんなあったんや、大変やったなって、すごいそういうふうにこう全てをこう受け入れて認めてあげる、はい、障害の方にとっては安心するんですけどヘルパーさんにそれを伝えてヘルパーさんも分かってくれた、はい、だから現実なんていうふうになってしまう、肯定をしてしまうと、はい、本人にとっては現実として、認知識している部分を他者も現実として認めてくれたっていうところで、うん、非現実が現実でしかなくなってしまう。はい、でその中で否定も肯定もしないというのは、はい、私たちがよくやる方法はまず何を不安に思っているのか、どういうふうな状況で今不安にならない方法はどうなのかというのを聞き出していくという方法をしていきます。うん、例えばお化けが来る、はい、毎日お化けが来る、はい、怖いことを言って、はい、それをどうしたらいいのか、そういうふうなことが今も起こっているの、昨日もあったの、そういうことはしんどいよね、うん、私たちがいる中で今じゃあお化けが何か言ってきたりすることって今はありますか、今はないですよっていう言葉が返ってくると思うんですね。それじゃあ今がないのであれば今は安心ですよね、はい、怖いことってやっぱりいろんなことがあると思うし、何々さんにとってはその怖いっていうのはすごく怖いことだと思いますけど、怖くない時間もありますよね。怖くない時間を私たちと今過ごせて、その怖いことを私たちに話をしていただければ、私たちはそれを聞かせていただきます。でも私が 実際感じられることではないので、その怖い思いを常に何かあれば聞かせてください。でも私たちがいる時には安心な時間を一緒に作っていきたいと思います、
はい、
っていうふうな形で、否定をするわけでもなく、全てを肯定するわけでもなく、安心材料をどういうふうに見つけてあげれるかっていうような伝え方をしていくっていうのがあるんですね、うんはい、でもそこってやっぱり本人さんの気持ちで思いというのがあるので、はい、なかなか難しい部分だと思います、
はい、
ですから対応という部分でなかなか高度な技術になってきてしまうので、はい、なかなか難しいなっていう場合には、専門の精神科の先生だったりとか、私たちのようにこの専門でやってる精神科の看護師に相談をするというのも、はい、一つの方法だと思いますし、あとは何度も何度も電話をかけてきて困るということに対してでも、業務上で電話をかけてくる、その場合に本人さんってそこにやっぱり安心を求めていくので電話をかけてくると思うんですけれども、関係上支援をしていく人と障害を持っている方の支援を受ける側の方とのやはり関係性っていうのも重要になってきますので、お話をある程度やはり聞かせていただきたいと思います。でもいろんな方の相談を受ける私は必要があるので、頻繁にお伺いすることができないかもしれません。その時には対応できないこともありますよということを、まあ、何回かもうちにですけれども、信頼関係も含めて、
はい、
そういうことを伝えていって、その電話の回数に関しての約束事を作ったりとか、訴えをどういうふうにこう本人の中でも解消していけるのか、和らげていけるのかっていうところを話し合うというのもまた一つの方法になってくるのかなと思います。というような感じで私はこう対応してますけど、
荒川さんの言うてる支援のポイントであったりとか方法っていう部分は、僕たちがまあ普段こう心がけてやってる精神科の看護師としてやってる、心がけてやってる大事なことっていう部分で、難しいとは思うんですけども、相談者のヘルパーさんっていう部分では、それをじゃあ同じようにやれっていうのは難しいかなとは思うんですけど、仕事のねヘルパーさんも時間の縛りもある中忙しいとは思うんですけども、否定も肯定もせずに、まあ、まあその人の訴えっていう部分をこうひたすらこう聞いてあげてほしいなとは思うんです、うん、まあ、その人がまあ安心できたりとか、まあ、安全を感じることができたら、まあ、幻覚とか、まあ、電話の頻度もまあ減ってくるとは思うんで、まあ、ゆっくり忙しいとは思うんですけどね、はい、あのお話を聞いてあげてほしいなと、はい、ただまあ一人で抱えるっていう部分は大変だと思うんで、はい、あの僕たちみたいなこう訪問看護、まあ、あの使うとか考えていただけるとありがたいなと、はい、思います。
こちらの事業所さんとしても、そのヘルパーさん一人じゃなくて事業所全体でこういう方を支援してるっていうことも、ね、はい、意識しないしてもらったら、
そうですね、
こう、まんべんなくって言ったら変ですけど、
スタッフというの
かなとも私も思います、はいはい、ありがとうございました、は
い、
じゃあ次2つ目の質問なんですけども、家族の方からお父さんへ向けてですね、お父さんがお酒を飲んで千鳥足になってこけたりとか、でお風呂で寝たり同じ話ばっかりするんですけども、それによって同じ話ばっかりして人に迷惑をかけてしまう、でそういうことはダメだよ、お酒もやめないとダメだよって言うんですけど、言うと怒ってくるんですか、でこれは病気の範囲に入ってるんですかっていう質問なんですけども、
そうですね、人にまあ迷惑かけたりとか困ってる度合いにもよると思うんですけども、はい、アルコールのね、
はい、
あの依存症の可能性はまあ否定はできへんのかなとは思います、はい、まあ、まあ否認の病気なんで、まあ、本人がお酒を飲まない飲んではいけないっていう必要性を感じるっていうのはまあ今難しいかなとは思うんですけども、はい、こうアルコールは飲み続けると少しずつまあ精神であったりとか身体にあったりの影響は必ず出てきてしまうんで、これをやったから劇的に何かが変わるかっていう部分は、それはやってみないとね、分からない部分ではあるんですけども、お父さんがまあお酒を飲み続ける理由をまあ介入して聞いてみるとか、なんで飲むんかなってこと、質問者様のまあお父様への声かけをこう考えてみるっていうのもいいかもしれませんね、はい、まあ、お父さんの体が心配だなと、だから言うんだと、
はい、
まあ、病気の範囲下の判断というのは難しいところなんですけども、難しいかもしれないけど、まあ、精神科医の専門家に一旦かかるのも必要なのかなとは、はい、怒ってくるんですもんね、
怒ってくるんですもんね、怖くて言えないですよね
、うん、そうですね、
そのお父さんが冷静な時に本当に心配してるんだよって言って分かってくれるお父さんなら、
そうですね、 ずっと飲んでたらなかなか難しいけど、まあまあその一日の中でこうね穏やかな時間であったりとか飲んでない時間がある時を見計らって弟子の理由は何なのかとかっていう部分で、まあ なぜこうねイライラして怒るのかっていう部分は詳しく聞けたらなとは思うんです。まあでもずっと続くとね質問者様がまあ疲れてくるだろうなとは思うんですけども、難しいですね。
お酒ってやっぱりこのお父さんが普段お酒を飲まない時はどうなのかっていうところもまた視野に入れるべきだと思うんですね、すごいこう普段は穏やかだけどお酒を飲むと饒舌になってしまって、いろんなことを同じことを言ってお風呂で寝たり、廊下で寝たり、それを注意したら怒る。お酒を飲むとやっぱりもともと自分でこう抑え込んでる、本当はすごくおとなしくてあまり人にこういろんなことを言わないような性格の人でも、お酒を飲んだ勢いを使ってこういろんなことを話をした、話をしたら止まらないってやっぱあると思うので、普段とお酒を飲んだ時の違いというところも見ていくのも一つだと思いますし、その状況でお酒に頼ってしまってる、でお酒に頼らざるを得ない状況になってきてしまうとやっぱり身体的にも精神的にも不安定になってくるので、そこはやはり専門、先ほど言ってたような専門の先生に一度相談するっていうのも一つだと思います。本人さんがお父さんが行かなくても事前に家族相談という形で先生 OK をしていただけることもありますの です、ね、事前に相談をして、次何か必要なのかっていうところも、その場合はやはり普段の生活とか食事の状況とか仕事の状況、いろんな状況はやはりドクターにお伝えできるだけの材料は揃えておくべきだと思います。もしかしたらもうすごく寂しがり屋なお父さんなのかもしれないですし、そこはどういうふうな部分なのか、一概に病気なのかっていうふうに決めつけてしまうよりも、コミュニケーションをとって、でも一つ重要かもしれないですね。
お医者さんじゃなしに家族でもなく、家族の中でも誰がっていうのもあるけど、誰が言ったら入りやすいとか、なんか今まででありますかね、この人から言ったら聞いてくれたっていうようなことって。
その人のやっぱり家族とか友人とかの関係性だと思うんです。
そうですね、よりますよね、兄弟が言うて聞く場合もあるし、おじさんが言うて聞く場合もあるし、友達が言うて聞く場合もあるし、
じゃあ誰がっていうのはちょっと考えてみるのもいいかもしれないですね。
普段の関係性だと思います。
そうですね、
うちのおじさんはうちの親父に言われると何も言えなくなるって言ってました。うちのおじさんが。
荒川さんは誰に言われたら。
私も親父に
、奥さんじゃないですか。奥さんじゃなくてお父さんの方が、
そういうのもあると思うので、どういう関係性なのか、で関係性で誰が言うことがやはりその人にとってこう受け入れやすいのか入りやすいのかっていうところも
考えてみてもいいですね。この方がずっと言っててしんどくなってしまう
こともあります
ね。ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。